はい、始まりました。 Cネットジャパンのニュースの裏側。この番組では Cネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、その記事を手掛けた記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と編集部の佐藤の2人でお届けします。佐藤さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、Cネットジャパン編集部で、働き方とかエンタメ関連とかを担当してます、佐藤和也です。よろしくお願いいたします。
お願いします。いや、しかし今年はゴールデンウィーク2日と6日を、休んだ人だと相当長かったですよね。
そうですね、はい、結構取ってる方もいらっしゃいましたね。
はい、佐藤さんはゴールデンウィークどうでしたか？
いや、もうなんか記事を書いてました取材行って記事を書いてましたっていうのが結構多かったんで、はい、ここ、ね、2年はやはり何もないというか、はい、どこにも出かけない、何もないっていうゴールデンウィークを過ごしたんですけど、それに比べたら、はい、なんて言うんでしょうね、充実した部分はあったのかなというふうには感じています。うんうんうん、はい、
趣味活もしたんですか？
あ、しましたね、少し。趣味と実益を兼ねた、
なるほど、
やったりはしました。はい、
それは、また今後もアウトプットという形で、もうしてるものですか？
してるものもありますね、一応。
あ、なるほど。はい、それはじゃあ皆さん、はい、交互期待というところで。私もそうですね、コロナで2年ぶりに延期していた、荒木博彦原画展、著書展に金沢に行くことができましたので、はいはい、やっぱりちょっとこう少しずつ日常が戻ってきたなっていう喜びもありますよね。はい。そんな中でね、こうゴールデンウィークといえば、結構いわゆるネット界隈だとおなじみの、イベントがありまして、それが、ニコニコ超会議ですけれども、
はい、
今回実に3年ぶりにリアルが、戻ってきたというところで、まずちょっとこちら簡単に佐藤さんにご紹介いただきたいんですけど、
はい、もうニコニコ超会議は多分皆さんご存知なのかなという気はしてるんですけども、ドワンゴさんが2012年からだいたい春先に毎年行ってたイベントで、ここ2年はですね、新型コロナの影響もあって、ネットで、やっているという形でこうやったんですけども、今年に関してはですね、一応ネットでもやりつつ、3年ぶりに2019年以来3年ぶりに、リアルで幕張メッセで、開催したというのがありました。それをその模様をですね、一応写真で、記事として、掲載したというのが、今回のお話になります。はい。
なるほど。もうじゃあ10周年なんですね、超会議も。
そうですね。はい。
いや、私もそうですね。記者時代というとあれですけど、編集記者の時は本当に初回から多分5年ぐらいは行ってたのかな。結構行ってた時は佐藤さんとじゃあ私これ書きますとか、連携しながら書いてましたよね。
そうですね、結構書いてましたね、本当に。昔のもちょっといろいろ調べてたんですけど、何人がかりとかでこうみんながいろいろ手洗ってやってましたね。懐かしいですね。
いろんな豪華ゲストが来たりとか、クソクムシをすごい近くで見たりとか、いろいろありましたよね。
そうですね、はいはい、
当時の名物広報さんがクソクムシを連れてくるためにめちゃくちゃ頑張ったりとかしてましたね。
頑張ってましたね
懐かしい。佐藤さんはその解禁賞なんですかね。
そうですね。2012年の時は、社内の別の媒体にいたので、僕も解禁賞ではあるんですけど、2012年の記事に名前がなかったので、どうして、行かなかったかなと思ったんですけど、別のゲーム媒体に、の時に行ってたと、はい、いう形なので、僕、Cネットでは確か2013年から
な
のかなという感じですね。
歴史を感じるな。そんな中ですね、佐藤さん、この10年ぐらいをこう取材をされてきて、
はい、
ちょっとそこの変遷みたいなところと、あと今回のこう、久々のリアルというところで、 なんか見どころとか、これまでとここはちょっと違ったなと感じた部分ってどうですか？
そうですね、やはりそのネットのトレンドをですね、常にこう体感できたっていうのが、まあ、ニコニコ聴解機のあり方なのかな、うん、やはり今は確かにプラットフォームとしてはこうたくさんありますけども、やはりなんだかんだ言ってこうネットの話題性の強いものを表しているのがニコニコ聴解機の場だってはありましたし、それがいろいろな形で目に見えて、分かるっていうのが一番こう取材してて感じたことかなというふうには思います。まあいろんな意味で雑多な部分があるのが、もちろん年を重ねることにこう洗練はされていってるんですけども、まあいい意味でこういろいろごちゃ混ぜな雑多な部分があるのがニコニコ聴解機の、まあ、魅力でもありますし、まあやっぱり単純に会場を見てて歩いてて楽しいっていうのが、ずっと感じてたかなというふうには思っています。で、まあ、今年に関してはですね、もちろん新型コロナの影響もあってですね、まあ、来場者数を抑えたり、まあ、通路を広くしたり、まあ、ブースの数もおそらく今までよりはまあ減らしたっていう形で、割とこう初期のニコニコ聴解機の光景に近いのかなというふうに思いました。まあ、そんな中でもですね、例えば名物だった自衛隊もですね、ちゃんと車両を持ち込んでの展示とかもありましたし、まあ、来場者数2日間で、19万6000人だったかな、まあ、10万近いという形で、まあ、前世紀に比べたら半分ちょっとぐらいな感じではあったんですけども、それでもやっぱりなんだかんだ言って人は来ていたので、で、まあ、ニコニコのプラットフォームのパワーというところの、まあ、いろいろな見方はあるかもしれないんですけども、それでもこう2日間でそれだけの人が、まあ、足を運ぶっていうだけの力っていうのはまだまだ持ってるんだなというのも率直に感じたところではありました。はい、
うんうん、それこそね、言葉を選ばずに言えばニコニコはもうオワコンみたいな。
微妙にそういうは言わなかったんですけど、
結構ね、いますけれども、それもやっぱりそれだけの10万人を動かすっていうのはかなりの、プラットフォームの力としてはあるなと思いますし、実際にこうお客さんを見ていてですね、なんか客層としてはどうですか？その10年ぐらい前の人がずっとこう来ているのか、まあ、結構、新規のちょっと若いような方もいるのかとか、その辺って見てどうでしたか？
でもやっぱりこう見てて思ったのは、もちろんその場所によって来る方、客層が変わってはいるんですけども、でも例えば男性だけ、いわゆる男性30代ばかりっていうことではなかったですし、ちゃんと特にこう有名な配信者さんとかが集まるところにはちゃんと女性の方も集まってはいましたし、見ててそのいわゆる30代が中心みたいなことっていうのは全然なくて、やっぱり大人のお年を召された方も、やっぱそれなりに来てるなという感覚もありつつ、若い人、まあ、若年層と呼ばれてる人たちも結構来てたんで、なんかこう言うほどこう昔のイメージ、昔からいる人がずっといるみたいなところではなかったかなという感じはしましたね。
うん、なるほど。聴解機というと、やっぱりそのみんなで踊ってみたとか、
はい、
やってるところが印象的だったんですけど、
はいは
い、ああいうのはコロナに、まあ、なった上で何かこう変化とかあったんですか？
大きな変化はなかったかなという気はしています。うん、まあ、割とこう大人数でこう人が集まりそうなもの催しはできるだけちょっと控えるような工夫はしてたところはあったんですけども、ちゃんとステージを組んでこうパフォーマーの方が歌ったり踊ったりするっていうところは変わらなかったですね。できるだけこう密集にならないように椅子を配置してたりとか、座ったままで見てるとか、なんかそんな感じにはなってはいましたけど、はい、
じゃあちゃんとこう対策を取りつつも聴解機の魅力であるそういうみんなでこうなんか一体感持って一緒にやるみたいなところはしっかり残っているという感じなんですね。あとですね、ブロックチェーンでしたっけ？
はいはい、そうですね。ちょっと話題になってましたね。
ブロックとチェーンが巻いてあるみたいな
そうですね、超 NFT ブースという形で、まあ、NFT をテーマにしたブースが展示されてて、まあ、普通に一般的な展示なんですけども、その中の一つに、このアートはブロックとチェーンで守られていますっていう形で、まあ、チェーンとブロック、リアルなブロックとチェーンでこう守ってるっていうものが、まあ、SNS 上でも話題になったんですけども、うちの方でもそれは写真で載せてました。はい。
なんかその辺がやっぱりニコニコっぽくていいですよね。
いいですね。
うん、このノリというかね。
ノリですね。
ちなみにこう佐藤さんの中ではいろんなこうブースあったと思うんですけど、はい、一番なんかこうグッときたものとかどうでしたか？
そうですね。やはり今回、まあ、コロナの対策もあったんでこう派手なブースっていうのはあんまりこうなかったっていう形では、うん、あったんですけども、その中でも、はい、例えば角川さんが、まあ、いわゆる未来の書店ということをテーマにしてこうメタバース書店みたいなものを出していて、うん、まあ、一応やっぱり流行りをちゃんと抑えたものにしているとか、あとはJRA のブースかな、 JRA のブースという形で、まあ、開催当時はですね、天皇賞の春が開催直前ということもあったんで、まあ、天皇賞の春って確か、はい、3600メートル走るっていうところで、はい、まあ、それをニコニコらしく再現するということで、3600ミリ走るっていう、はい、3メートル6センチかな、60センチかな、を走るっていうですね、ブースもあって、
いいですね。
なんかそういうところがこうニコニコっぽくていいなっていう、
うん。やっぱり来場者の人もそれをこう見て一緒に悪ふざけしてくれる空気感がいいですよね。
そうですね。本当に、うん、なんかやっぱりこうみんなが乗ってくれる感っていうのはどこのブース見てても感じたんで、それは良かったなというふうに思いますね。うん、
はい。なるほど。今の話を聞いてね、見に行きたいという、思った人もたくさんいると思うんですけど、もうちょっとそこは残念ながら終わってしまっているので、ぜひですね、佐藤さんの写真で見る超会議リアル会場の記事を、読んでいただければという感じですかね。はい、
はい、そうですね。やっぱりなんだかんだ言ってこうリアルがあるといいなっていうのは率直に感じたところではありますね。はい、
まあ、我々メディアとしてもこう絵があって大変ありがたいって感じですね。
そうですね。やっぱりこうネットだけだとなかなかこうちょっと記事にしにくかったり、どうなんだろうっていうところもあったりしたんですけども、まあ、今回はいろいろ見て回れましたし、まあ、あとはちょっと話しそびれちゃいましたけど、超歌舞伎とかも久々にちゃんと会場で見ることもできて、やっぱすごいなっていうのもあったりしたんで、はい、とても良かったなというふうには思ってます、
はい、岸田首相のなんか挨拶みたいなのもあったんですね。
はい、ビデオメッセージですね。以前はね、かつてはそれこそ安倍首相、元首相ですね。本当に撮り行きましたよね、写真撮りに。
そうですね。時はすごい、ね、人の大移動の中に我々もみくちゃにされながら、無理やり佐藤さんが超望遠で撮影したりとかいろいろやってましたね。
そうですね、ありましたけど、まあ、今回はちょっとビデオメッセージという形で、はい、まあ、ワクチン接種の3回目のまあ、アピールというか、その形ではありましたけど、うん、まあ、そういうビデオメッセージも流れてあって、まあ、良かったのかなというふうに思ってます、
うん。首相も注目するイベントということで。
そうですね。はい、まあ、コロナじゃなければ多分来場してたんじゃないかなって気はしなくもないんですけど、うん、まあ、今回はビデオメッセージでという形でした、
うん、はい。はい、ありがとうございます。きっと来年も、ね、リアルでやってくれることをちょっと信じて、
はい、
はい、待ちたいと思いますので。
はい。
はい、ではですね、今日はこの辺にしたいと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。